このイエス様が例えられたこのメッセージですけども、この例えの花婿は主ご自身です。そして花婿の到着を待っている時間というのは、主が私たちに与えてくださった今という時です。キリストがもう一度来てくださる、その時の前に憐れみと忍耐とをもって私たちを待っていてくださる今の時です。私たちは今という時を目を覚ましていなければなりません。いつ主がここに来てくださってもいいように備えていかなければなりません。私たちは今という時を信仰と希望と愛という灯火を灯し続けながら、この時を歩んでいかなければならないのです。どうしてかというと、キリストがいつ再臨されるのか、私たちはその日その時を知らないからです。私たちに求められていること、それはもう一度来てくださるキリストがいつ来てもいいように備えて今という時を生きるということです。イエス様がなされた二つ目の例え、これはタラントンの例え話です。神様から与えられた賜物をどうやって使っていくのか、それも主の再臨に備えてどう使っていくのかということを教えてくれています。よく知られた話ですので、皆さんご存知かと思います。あるご主人が旅に出る出発前に、すべてのしもべにタラントンを預けていきます。ある一人には5タラントン、ある一人には3タラントン、ある一人には1タラントンという金額を預けました。ご主人様の不在中、1人目と2人目のしもべはそのタラントンというお金を増やしていくんですけども、3人目のしもべは自分に託されたタラントンを土に埋めて主人にそのまま返すという選択をしました。主人は帰ってくると、それぞれのしもべをその働きを見ていきます。ご主人様は1人目と2人目のしもべを褒めるんですけども、3人目のしもべについては外の暗闇に追い出してしまったというのです。どうしてか、それはこの3人目のしもべが恐れのゆえに託されたタラントンを託して自分の中に閉じこもってしまっていたからです。私たちには神様から与えられている賜物があります。それを自分の中に隠してしまって、自分の中に閉じこもってしまってはなりません。主が再び来てくださる、その再臨を待つ今という時は行動をしていく時間でもあります。神様から与えられたこの時間の中で、私たちは自分のためではなくて、神様のため、教会のため、そして他の人々のために神様から与えられた賜物を用いていくのです。神様から与えられているその賜物が小さくても大丈夫なんです。もしかしたら私たちは自分に与えられている賜物、タレントが小さいと思ってしまって、この小さいタレントだから大きく用いられないんじゃないか、用いることができないんじゃないかと考えてしまうことがあります。でもそうじゃないです。神様というのは小さいものを大きく用いてくださるお方だからです。 今日、ハンドベルの賛美奉献が行われました。また、目の前にはパイプオルガンがあります。ハンドベルもパイプオルガンも楽器としては、一つの楽器として見るならば、不器用な楽器です。例えば、ピアノやフルート、これらの楽器は一つの楽器でたくさんの音色、そしてたくさんの音程、いろいろなメロディーを一つで奏でることができます。けれども、ハンドベルという楽器は一つの楽器では一つの音しか出すことができません。まあ、せいぜい大きい音、小さい音、この区別をつけることができるというくらいです。パイプオルガンに至っては、一つの笛からは一つの音しか出ないのはハンドベルと同じなんですけど、強弱を奏でることすらできないんです。ハンドベルもパイプオルガンも、一つのベル、一つの笛だけを取ってみると、小さい賜物しかないんです。けれども、どうしてこのハンドベルと、そしてパイプオルガンが、神様を賛美するのにふさわしい楽器となっていくのか。それは、一つ一つは小さな賜物でしかないけれども、その一つ一つが集められたときに、他の楽器では奏でることができない素晴らしい音色を奏でることができるからですよね。それは神様の御前にいる私たち一人一人の存在とよく似ているのではないかと思うんです。神様は小さい一人一人を用いて神様の素晴らしさを私たちに示してくださいます。例えば、イエス様が選ばれた弟子たち、一人一人は小さな小さな小さな存在でした。また、イエス様が選ばれたパウロ、まあ、このパウロはですね、まあ、楽器で言うならば、フルートみたいにですね、いろいろな、一人でいろんなことができるような、そういう存在だったんですけども、クリスチャンを迫害したことによって、小さな小さな小さな存在とされていくんです。神様は、その小さな小さな小さな一人一人を用いて、神様の素晴らしい御業をこの世にお示しくださいました。神様がどうしてその小さい一人一人を用いられるのか。きっと、一人一人が素晴らしいと、一人一人が何でもできると、それは自分の手柄だというふうに、神様のご栄光ではなくて自分の栄光を表してしまうからなんだと思うんです。神様は小さい小さい小さい一人一人を豊かに用いられることによって、神様の素晴らしい御業を、神様にしか成し得ない御業を表してくださるんです。だから私たちは自分に与えられた賜物が一タラントンだって思う必要はないんです。むしろ小さいからこそ、弱く乏しいからこそ神様が豊かに用いてくださる。そのことに喜びを持って応えてゆければ素晴らしいのです。最後、三つ目です。すべての民族を裁くという最後の審判についてのメッセージをイエス様は語っておられます。このことは、主の再臨について述べられています。主が再び来てくださるとき、生きているものと死んでいるものと、死んでいるものとを含めたすべての人を主は裁かれます。 イエス様がこの例えで用いておられるのは、羊とヤギを分けるという羊飼いのイメージです。羊飼いの右側に置かれるのは、神様の御心に従って行動して、飢えている人とか、喉が渇いている人とか、旅をしている人、裸の人、病気の人、牢にいる人を助けた人たちです。逆に、左側には隣人を助けることがなかった人々が置かれていきます。私たちは愛の技について、弱い人、困っている人をどのように助け、愛したかということについて、神様から裁かれるのです。もちろん、私たちが救われるのは、主イエスキリストの十字架の恵みによってです。神様が愛する一人子を与えてくださって、その十字架の実証によって、私たちは義とされ、救われていきます。でも、そのようにして、神様によって救われた私たちが、私たちの隣人にどういう行いをしていくのか、私たちの具体的に関わっていく人々に対して、神様が示してくださったのと同じように、愛の技を行っていくということを、主は求めておられるのです。このようにして、私たちに求められていること、それは、今という時を、いつキリストが来てもいいように、具体的に、賜物を用いて、そして、隣人のために、愛を行っていく、そのような生き方をしていくように、と、キリストは私たちに語っていてくださるのです。私たちは待っています。神様は今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、クリスマスへの、そして主の再臨に向けての心備えを教えてくださっています。クリスマスを迎え、そして主の再臨に備えていく私たちは、今という時を神様からいただいた賜物を用いて、神様のために、教会のために、そして人々のために愛の技を行っていくのです。主の御言葉によってしっかりと立ちつつ、クリスマスと再臨の時に向けて備えながら、喜びを持って待ち望んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、クリスマスに向けて、また主の再臨に向けて、心の備えを与えていてくださいますことを覚えてありがとうございます。どうか私たち、あなたから与えられた今という時を、あなたからいただいたかけがえのない賜物を用いつつ、神を愛し、人に仕えて歩んでいくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌172番を賛美します。どうぞお立ちください。
着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない。私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。 今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに、私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される、全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。もし、罪を犯す者があれば、父の身元には、私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。聖餐を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは、私たちのために裂かれた、主イエス・キリストの体です。あなたのために、主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って、ここに現臨したもうキリストを、味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に添えます。私たち主の体の枝である知覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。お着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
愛する天のお父様、アドベント第2礼拝に集められ、共に説教を聞くことができましたことを心から感謝いたします。しかしこの時も紛争や戦いの中にいる子どもたちのことを覚えます。あなたがどうぞ大きな愛を注いでください。今日は聖学院のハンドベルの若き魂たちが賛美奉献をしてくださいました。心から感謝いたします。どうぞその一人一人をあなたが特にお覚えください。 大きな悩み、苦しみの中にある人々を、どうぞあなたのこの良き時に救われることができますように。今私たちは感謝と献金の印をここにお捧げいたしました。どうぞあなたの御用のために清めてお使いください。今ここに集いし、兄弟姉妹の祈りとともに、すべてのことに感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
報告をいたします。本日賛美奉献をしてくださいました聖学院大学ハンドベルクワイアの皆様です。私が着任した年、2020年、21年、22年とお願いをして、なかなかタイミングが合わなくてですね、難しかったんですけど、ようやく今年いらしていただきましたことを本当に感謝したいと思います。本田先生と小屋の皆様です。どうもありがとうございました。そして本日初めて礼拝に来てくださった方のご紹介をさせていただきます。そのハンドベルクワイアのメンバーの方のご家族でいらっしゃいますさん、いらっしゃいますでしょうか。ようこそいらっしゃいました。そしてまた同じくハンドベルクワイアのメンバーの方のご家族でいらっしゃいます伊藤さん、いらっしゃいますでしょうか。ようこそいらっしゃいました。そして同じくですね、ハンドベルクワイアのメンバーの方のご家族でいらっしゃいます伊藤さんですね、いらっしゃいますでしょうか。ようこそいらっしゃいました。そして、もうお帰りになられたんですけども、藤岡治さん、そして、のりこさん、と、あとお嬢様ですかね。聖学院緑幼稚園で、緑幼稚園の OB の方で、緑幼稚園でお働きくださった藤岡先生ご家族がいらしてくださっていました。クリスマスに備えて主の再臨を待ち望むアドベントのひとときを過ごしています。本日礼拝後にですね、ハンドベルクワイ聖学院大学ハンドベルクワイアによりますミニコンサートが予定されています。聞こえづらいですかね。ミニコンサートが予定されていますので、どうぞお残りいただければと思います。来週17日のアドベント第3聖日礼拝には、河野恵子姉妹が、証しをしてくださいます。また1時30分から山本千秋さんと水野由美さんによるクリスマスコンサートが予定されています。どうぞそちらの方もご出席ください。今年度クリスマス聖日礼拝とイブ礼拝は、共に12月24日となります。またクリスマス聖日礼拝において石井日和さんの洗礼式が予定されております。良き備えの時となりますようにお祈りください。また緑星ホール掲示板の前にあります記念の聖書にもどうぞメッセージをいただければと思います。本日ミニコンサートの後にランチサービスがございます。本日初めていらした方、学生の皆様、ハンドベルの皆様は無料になりますので、ぜひご出席いただいてお交わりの時を持っていただければと思います。またですね、浜田達夫先生、三代子先生よりみかんの検品をいただいております。とてもおいしいみかんだそうで、ただ餅は良くないそうなので、本日の、ランチサービスの時にご一緒にいただこうと思います。ランチサービスの後に受洗準備会、成人会礼会、青年会礼会が行われます。今週の予定です。12月14日木曜日、 午後6時40分から祈祷会、16日土曜日午後3時から礼拝準備が行われます。来週の予定です。来週午前9時から教会学校のクリスマスページェント礼拝祝会が行われます。そしてランチサービスの後に1時半からクリスマスコンサートとなります。またその後に受選準備会、教会学校教師会が予定されております。またどうぞクリスマス献金にご協力ください。また聖学院教会の12月のですね、特別礼拝月間のチラシもございますので、お知り合いの方、ご家族、どうぞお配りいただければ、そしてお誘いいただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。唱詠540番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上でアドベント第2ステージの礼拝を終了いたします。